皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて、シンクタンクしたいという番組です。本日のゲストはですね、いつもレギュラーで来ていただいております、慶応技術大学の名誉教授ですね、はい、今ね、3月に退職されて、はい、同時に京都大学経済学の名誉教授であります、はい、そして世界マルクス学会でよろしいでしょうか、はいはい、副会長の、大西博先生です。先生どうもありがとうございます、
はいはい、またご無沙汰です。
はい、ご無沙汰です。早速スタジオに来た時にですね、先生が最近出されたウクライナ戦争と分断される世界という、この本なんですけれども、まだ僕は読ませてもらってないんですけれども、はいはい、いくつかですね、先生がちょっと資料1週間ぐらい前にいただきましたんで、まあ、今まで米中の対立とか言われたり、はい、あるいはイアン・ブレマーが G0 とか言われたんですけれども、うん、実際ウクライナ侵攻によってですね、これに対して中立国、危険とか、してる国、ね、トルコとかインドとかブラジルとか南アフリカとか、要するに米中の対立のほかにもう一つの国がね、うまく中国についたり、ロシアについたり、まあ、インドの動きも含めて、先生が新しい国際秩序の構築ということでお話をお聞きしたいんですけども、
まあ、ウクライナ戦争自身は世間の大きなテーマで皆さんが議論してるんですけど、まあ、これで世界が分断されてるというところが、まあ、ポイントなんですね、はい、でですね、まあ、もちろんロシアとアメリカ勢力が、まあ、対立してますよね、直接ね、はい、でロシアと中国は仲が良いから、ロシアを中ロとアメリカの対立というふうに見られがちであるけど、そうではないと、はい、
そうですね、
うん、見なきゃならないのもっと南の広大に広がる、まあ、地域ですね、要するにアジア、はい、アフリカ、ラテンアメリカだと、はい、まあ、そういう趣旨ですね。
いや僕ね、先生のね、論文を読ませていただいてね、僕誰も言ってないことを一つ言われた、南北問題であると。
あ、そうですね、
これね、僕は今までは、例えばトルコはうまくロシアとあるいはその間に入ったり、インドもそうで、インドはクワッドに入ってるけれども、はい、対中国に対してね、
はいはい、
やってロシアとくっついてるけど、これ結局はね、食糧危機とか南北問題、だと思うんですけどね。
食料だけじゃなくてもちろん石油もありますし、まあ、それ以前にですね、
はい、
要するになんていうかな、アメリカ、例えばアフリカを見たときにですね、はい、アフリカの諸国は長い間植民地にされて西側世界にえらい目に遭ったと思ってるわけ、
はい、
この歴史の体験が大事だと思うんですね、はい、でもちろんアフリカ の,、まあ、ある程度やっぱり多数派の地域がロシアの侵攻自身には反対したんですけど、はい、西側が出した決議案に、はい、なかなか賛成できんと、
はい、
君たちやってきたことと同じじゃないかと、
うん、
その不満というかですね、不信というかね、うん、それがこの世界の分断ということに現れて、これが大事と、う
ん、世界ね、例えば人口80億だったら半分以上が、
はいはいはい、
今言われたように、
はい、
別にその西側、ね、ヨーロッパ、アメリカ、日本に、
ね、
我々は全てロシアを行ったことは完全に野蛮なことなんで悪いと思ってるけども、
もちろん
人口的に言えば、
そうです
ね、そうでもないというね、
人口を数えたんですよ、
数えたら
で経済制裁に参加したのは11億、
うん、
で参加してないのは65億、
圧倒的、
1対6ですね、
うん、まあ、中立というところ両方から途上国というのは西側からも援助欲しいし、中国ロシアからも欲しいしという、まあ一帯一路構想もね、そこに絡んだりしてると思うんです
けど、まあ、もちろんそうなんですけどね、一帯一路もいろいろやって研究してみるとね、ヨーロッパ諸国じゃ、欧米諸国じゃあんまりお金を出してないんですよ、開発のために、例えばフランスはフランス語教育だけに出すと、
うん、まあ そうですね、
それから他の西側はなんだかんだ言っても西側と同じような政治システムを作るためにお金を出してると、
うん、
それに対して中国は何もこの国内政治に文句言わずにただただ経済開発にお金を出してると、
うん、
その違いは向こうから見ればまあ、どっちが出たかがはっきりするんですね。
それは90年代の日本が豊かな時の ODA というのは、そういう形だったんですね、
日本も似てるんですね、
似てる、いや西側でなくて、
その
日本はね、
その通り
ライトジャイカとかね、
そうですね、
協力タイム、そう、僕は現場にいた人間ですからね、
そうですね、
うん、やっぱアジア式だね、
アジア式ですね、
うん、僕ねそこに孫武のね大アジア主義みたいなね、東洋の王道みたいなね、
うん、
西洋の波動の犬となるんじゃなくて東洋の王道の感情になるんですか、
うん、やっぱり西洋はなんか自分たちの考えをそこに拡張するいうのが大事だって、まあ昔からキリスト教を日本に持ってきたのもそうですよね、
はいはい、
そういう考えがずっと一貫してるような感じしますね。
そうですね、
はい、
まあウクライナに関してはね、やっぱアメリカっていうのは、やっぱり軍事産業複合体というのは武器がね圧倒的に、うん、そして、うん、いわゆる石油天然ガスも世界一の輸出国アメリカでしょ。
そうですね。
ということからいくとね、すごい計算された、
その通りですね、
かなってね。
だから西側に対して、うん、石油天然ガスを輸入するなと言って、うん、ヨーロッパは困らないですけど、アメリカ困らないんですよね。
ドルとユーロが並びましたからね、
うん、だから自分たちは困らずにヨーロッパだけが困っとると、うん、で日本はサハリン2にから脱却しないというふうに決めましたから、うん、かなりまともですけどもね、うん、アメリカはすごく自分勝手だと。
いや、僕先生とお会いしたのがワシントンですから ね、最初先生コロンビア大学で、ね、大学に僕がブルックリンズにいるときに、いや僕あの時ね、まで一生懸命北東アジアのグランドデザインということで、うん、協調的安全保障、人間の安全保障を通じて平和ということね、
はい、
だけどあの時あれをもっと推し進めたらね、90年代に、うん、ロシアも中国もこういうことにならなかったというね、
うん、
あるいは経済協力とかやることによって、うん、中国は、うん、この軍事的、まあ、今の習近平的なあれなくて、うん、協調するというねパターンっていう、うん、そうならなかったというけど、うん、もっとやるべきだったと、
うん、
あの当時ね90年前半にって僕思う方なんですけどね、
まあそうですね、もちろんそうなんですけどね、
うん、
まあ新冷戦と言われ方がありますよね、うんうん、はい、それでやっぱり ウクライナ地域というかヨーロッパに埋め込まれたのは新冷戦だと思うんですよ、
はい、
でそこのところは西と東がバシッと分かれとると、
うん
うん、なんか中間いうのはありえないとですね、それと似てるのは北東アジアなんですよ、
はい、
で、韓国日本、まあ、台湾は国じゃありませんけど、はい、まあ、台湾もですね、
はい、
そこは明らかに西側というふうになって、それ以外は東側というふうになってますよね、
はい、
だからですね、軍事的緊張関係を埋め込まれたところは西と東にバシッと分かれてしまうと。
あ、
ただしそれはその北東アジア地域とですね、ヨーロッパ地域だけで、その他地域は全く無関係に存在していて、そこに中国が経済力で進出していると、
うん、
まあ、こういう構造だと思うんですね。
ね、ある人がね、1905年の極東体制って言われてね、
はいはい、
1894年、まあ、日清戦争で台湾取って、
はいはいはい、そうです、
まあ、日東戦争の後にまあ、朝鮮半島を取ったという、はいはい、その体制がね、
はい、
戦争に負けた日本だけど、うん、アメリカに守られたからまだその体制が残ってるというんですね、
うん、
台湾も、
うん、
1905年極東体制がね、
確かにその通りですね。
それがねやっぱり中国から見れば我慢できないと。まあ、当たり前のことですね。
まあ、それもそうですね、
うん、
台湾もちろんね、当然平和的な解決は我々は望むんですけどね、はい、なかなか中国が譲れない理由がそこにあるんですよ、
うん、
だから中国ももちろん大きくなってきましたね、アフリカでもいろんなところ影響力ある、うん、でも台湾だけ置いといていうことにならんのですよ、
うん、
中国は150年ぐらい前にアヘン戦争で、うん、ひどい目にあったと、
うん、
香港とマカオは解決ついたと、
うんうん、
まあ、しかしですね台湾はまだだと、
うん、まあ、
ここが終わらない限り中国の復興ということにはならんということになって、
いやその通り、おっしゃる通りでね、そこで共通してるのはロシアも考えたらね、冷戦で全部捉えたけれども、
うん、
それはもともとロシア人がね、うん、ベラルーシも含めてウクライナも、
うん、
同じようなねルサンチマン的な、
うん、
そういうことだと思うんですよね、
まあ、NATO に反発したいのはまあ大体そういうことですね、う
ん、いやそこで台湾で言ったら TSMC でいいんですよ、
はいはい、
TSMC ですね、はいはいはい、台湾の半導体のね、
はいはいはい、
熊本に作ったり、
はい、
あれやっぱ大きいですね、
あ
半導体、
半導体は今の最後の一種っぽいところありますよね、うん、まあ、中国もかなり頑張ってますけどね、
うん、
まだ遅れてるのははっきりしてるんですよ、
うん、
だから半導体、まあ、製造装置、うん、そして半導体それ自身の製造ですよね、うん、そこがどうなるかというのは、まあ、経済問題での最後のイシューだと思いますね。
台湾ってね地図で見たら小さく見えるけれども
ね
あれ九州と同じぐらいの大きさなんですね、
うん、まあ、
それ見た時にね、
うん、
なんか日本から見たら九州が大きい、台湾って島みたいに小さいけれども、
うん、
あれ台湾ってほんまに九州と同じぐらいで、近畿圏と同じぐらいの経済力になってきたんでしょ今、
うん、
台湾、
まあでもね中国人は上海と同じだと思うんですよ、うん、
ああ、
うん、 人口も上海と同じぐらいなんですよ。
ああそういうことですか、
そういう問題も、まあ、多少あるんですよね、
そしたら台湾の見方が僕最近変わってきましてね、こう歴史たどってみると蒋介石とか国民党の、が逃げてきたり、あるいは、その時のもし仮に国民党がそのまま中国 で勢力持ったら、今の日本の発展がありえなかったとかね、欧米はやっぱり中国に投資するから、台湾に移ったから、こう日本の戦後の共産主義政策の発展があったとかね、そういう見方ができて、やっぱり歴史、だからやっぱりこの150年の歴史を振り返ると、やっぱりこの77年で言われるんですけどね、その明治維新から、1945年まで、ほんで77年経ったのが今現在の2022年なんですけども、今大きく変わろうとしてること確かですね、
そうですね、
国際、地図の変化というか
情勢、そうですね、まあアフリカなんかも初めて西側に対して何というかな、意見を言えるようになったという、この変化は大きいと思いますね。
大きいですね、さっき孫文のこと言いましたけども、やっぱりね、中国とかの開発援助というのは、やっぱりこの東洋の王道みたいな援助の仕方があるとすると、一帯一路構想をそのまま今批判してますけど、批判するのではなくて、西洋型でないなんかアジア型の何かという考え方という視点から見るべきであると僕は思うんですけどね、
それはありますね。だから先ほど言いましたように、ローマ帝国のあり方自身がそうだったんですね、だからやっぱり西洋というのは一貫しとると。
西ローマから東ローマに移ったようなもんですか。
それから、まあ、ローマ帝国にはやっぱり周辺地域と自分たちの地域というで、周辺地域を開発する気なしで、単に奴隷を調達する場所でしかなかった。
そうですね、
まあ、そんな話ですね。
まあ、歴史は繰り返していると同じようなことをやってます ね、
そうですね、はいはい、
まあそういうことで、またもうこれ収録もう一本ね、この本に基づいて、先生の本に基づいて行いたいんですけれども、まあ、話は変わりますけれども、刑法定年退職されて、何されてるんですかね。
ゼミ一つ以外は全部同じのを持ち続けてますから。
あ、まだ持ってあるんですか。
学生ゼミは持てないんですよ、1000人しか、しかしそれ以外は非常勤でも OK なんで、ほとんど全部持ってます。
あ、非常勤で、あ、そのまま東京ベースですか。
もちろんですね。
そうですか、
ただまあ給料だけはどんと下がる。
いや、わかりますわかります。65で
65
で定年ですね。ああ、そうか、どこでも大体ね。
70最近多いですけどね、私学はね。
ああ、まあね、
65の私学というのは少ないですけど、まあまあ、まあ、仕方がないね。
まあね、めちゃくちゃね。
まだ元気
で、ね、まあ忙しいことねありますからね、その方が、ね、
だから、ともかく忙しさはそのまんま、給料だけ落ちたと。
いや、よく分かりますよ。いいですよ、それね、マルクス勉強してあるんで、そういう、
やることいっぱいあって、このウクライナ問題もね。
そうですね、ということで、まあ、本日のゲストはですね、レギュラーで来ていただいております、慶應義塾大学名誉教授でいいんですね、京都大学名誉教授の、大西博士先生です。今日はウクライナ問題、あるいはそれ以上に、新しい国際秩序の構築ということでお話を伺いました、どうもありがとうございました。Every mile that